今日の田舎をゆるーくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。京都市北区の小野郷学区、中川学区、雲ヶ畑学区担当の輝き隊奥田です。よろしくお願いします。この番組では京都市北部山間地域で活動している輝き隊が京都の田舎暮らしについて紹介しています。早速ですがリスナーの皆さんへご報告があります。私奥田は今回そして次の放送で令和5年4月から勤めていたパーソナリティを卒業することになりました。1年間という短い期間ではございましたが、前任の京北地域を担当されていた中野隊員からパーソナリティを引き継ぎ、京都市北部山間各地域で活動されている団体、個人、学生の紹介、そしてイベント告示などを行ってもらうことで京都市北部山間各地域の情報、魅力発信の一端を担わせていただいておりました。そんな奥田の1年間のラジオを今月2回に分けて振り返ってみたいと思います。早速ですが、記念すべき令和5年度第1回目のラジオ、2023年4月に放送したものですね。こちらを振り返ってみますと、右京区京北地域の黒田地区より、もう黒田のことなら何でもお任せ、もうベテランの前田さんと黒田に移住されて、今後の黒田を担う世代の森本さんにお越しいただいて、京北黒田地区の魅力紹介や黒田百年桜の桜祭りについてお話しいただいておりました。前田さんと森本さんとは輝き隊に着任して間もない頃に知り合う機会がありまして、大変お世話になった方々でしたので、前任の京北地域担当の中野隊員のお導きもあり、記念すべき1回目に出演いただいたことを覚えております。地元とですね、移住者がこう共に地域をより良くするためにすごく精力的に活動されているっていうことであったり、樹齢300年とも言われる黒田百年桜という黒田地区のシンボルですよね。そうも言える美しい桜のお話を聞かせていただき、京北黒田地区がですね、とても温かく魅力的な地域であると、心より感じた収録でしたね。なんかすごくとても懐かしい感じがします。これが4月記念すべき第1回目の放送となってましたね。続いて5月の収録なんですけども、こちらは北区中川学区の社会福祉協議会の会長を務められている水田さんにお越しいただきまして、中川学区の紹介や大谷大学さんとの関わりについてお話しいただきました。私もですね、輝き隊に着任してすぐの10月でしたかねに、水田さんのお導きで大谷大学さんとの共同ゼミに参加させていただきまして、中川学区での古い品種のお茶、これを復活させるプロジェクトに携わらせていただいたと記憶しております。そのご縁もあってですね、大谷大学さんとはその後も学部生のインタビュー実習であったりとか、大谷大学さんが運営されているラジオに出演させていただいたり、あとは中川地区で開催されている北山杉の里マルシェというものがあるんですけども、こちらにボランティア協力で学生さんが来てくださったりと、本当にこうつながりが深くなったことでありましたり、あとはですね、やっぱりこの大谷大学さんとの活動であったりとか含めてなんですけども、中川学区での活動の最初の大きな一歩目、この後押しをいただいたということに関して、本当に水田さんには感謝の念に絶えません。本当に良いご縁を結んでくださいましたなと、今でもすごく感謝しているおる次第でございます。はい。で、次が6月の収録なんですけども、こちらは令和5年度より新たにね、着任された観光コーディネート業務担当という輝き隊がいるんですけども、その水野隊員に出演いただきまして、観光コーディネート業務について、自らの思いであったりとか展望をお話しいただいてますね。本当にこう初心表明という表現はですね、ちょっといささか大げさかもしれませんけれども、本当におっしゃったことを有言実行する活動を続けられていますので、もう私もですね、負けぬようにと活動により身が入っていたなぁと、今ではこうしみじみと思いますね。はい。で、続いての7月の収録も、左京区大原桃井を担当している輝き隊の唐崎隊員に出演いただきまして、担当されている桃井町、こちらの魅力紹介であったり、あとですね、桃井町で7月末に開催された桃井夏祭りについてお話をいただいてますね。私もですね、実はこのラジオに出演いただいた縁もあってというか、実際に桃井夏祭りに参加させていただきましたが、本当にたくさんのですね、来場者、出店、演目、これらでにぎわっていましたね。標高600メートルを超える里山の桃井町、 もう本当に吹き抜ける風が心地よくて、7月の京都とはこう思えない涼しさ、これを感じたなっていうのを今すごく記憶に強く残ってるっていう感じですね。やっぱり標高600メートルとなるとあれほど涼しいんかなと思いながら、夏祭りを楽しませていただいたなということを思い出しております。また8月はですね、左京区の久田、京都市のもう本当に北部最北端にも当たるところなんですけども、ここを担当している田辺隊員にご出演いただきまして、左京区久田の紹介や北山友禅菊、茶ちゃんこ、花笠踊りなどの魅力紹介をしていただきました。北山友禅菊なんですけども、実際に現地に行って拝見しました。すごくこう上品なですね、こう紫色の絨毯と言ったらいいんでしょうかね、それがこう広がってるような感じで、とてもこう華やかな気持ちになったことを覚えてます。で、茶ちゃんこっていうのはその田辺隊員にもですねご説明いただいたんですけども、久田宮野町では松上げとも呼んでいるその伝統行事なんですが、実は私がお世話になっている北区の雲ヶ畑にも松上げというものがございまして、同じ松上げと名前がついてるけども全然こう様相が異なるというか、とても興味深かったなということを覚えてます。またですね、この花笠踊りっていうものがちょうどこう令和4年の11月だったと思うんですけども、ユネスコ無形文化遺産に登録されたと、これはまたすごいことだなと思いながらも、やっぱりですね、奥深い歴史、こう伝統っていうのが、こう久田ではこう大切にこう守り受け継がれてるのだなということは強く感じましたね。もちろん他の北部山間地域でもですね、いろいろこう伝統行事とか、地域内でこう守り受け継がれているものっていうのはたくさんあるとは思うんですけれども、なかなかやっぱこうユネスコの無形文化遺産にもこう登録されるってなると、やっぱちょっとこうすごいものがありますよね。輝き隊員として、またこう地域住民の一人としてですね、こうした行事に、この田辺隊員もすごく精力的に参加されていたようでして、その最初のですね収録にかかる打ち合わせであったりとか、実際の放送の時にもこうお話しいただいた内容っていうのには、このすごく説得力というんですかね、やっぱり実際に経験したね、ものでないとなかなかこう伝えられない部分っていうのがあって、すごくこう印象的だったなっていうのを個人的に覚えております。本当にこう4月から8月までの、今お話した春から夏にかけてのラジオですけれども、各地域ですね、いろいろある中で、こうピックアップさせていただいたというか、この地域この地域っていう風に、ちょっと一旦、私の中で勝手に決めてやっていたものだったんですけれども、すごく良い収録になったんじゃないかなと、個人的には思っているところですね。はい、さてお時間が近づいてまいりました。一人寂しく話しておりましたが、今回は令和5年度の輝き隊ラジオ今日の田舎暮らしだよりを振り返って、4月から8月のですね収録内容について、お送りしました。春から夏までの京都植物山間地域のイベントや行事等ですね、収録していたんですけれども、まだまだ収録できてない各地の行事やイベントも多々ありますので、よければですね、このラジオをきっかけに京都植物山間各地域を知って見て感じてもらえたら、本当に嬉しいと言いますか、パーソナリティやっててよかったなっていう感じになりますので、よろしくお願いします。それではお時間になってきました。次回は3月26日の放送です。また次回の放送でお会いしましょう。さようなら。